おーハッピーモーニング、ここからはおーハッピースタイル。さて、毎月最終週の月曜日はおなじみ、ハッピモニ母子手帳をお送りしていきますが、まあ早速ね、この方たちと
元気だろうな、
助産師の浅井貴子先生呼んでみましょう。浅井先生、おはようございます。
はい、おはようございます。
元気だ。
もう元気です。もういつ喋ろうかと思ってました。
そう、早めに呼んだ方がいいなと思って。
浅井
先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お悩みメッセージ来てるんでね、早速ご紹介していきます。
はい、まず最初の方なんですけど、ラジオネーム2匹のママさん、相談内容は予防注射についてです。7月末に3人目を産みました。2ヶ月経ってワクチンが打てる時期になりますと。7年前はそのビブワクチン、ビブワクチン、ビブワクチン、そして
ヒブワクチンです。
ヒブワクチン、失礼しました。ヒブワクチン、そして肺炎球菌は自費でした。で、今回は無料で打てますが、上の子には打っていません。ネットでもいろいろな情報はありますが、打たなければならない注射なんでしょうか、というお悩みです。
はい、ですね、今年の4月から国の方で定期接種になったんですね。で、ヒブっていうのはインフルエンザ B 型という菌から、起こる病気なんですけれども、ほとんど0歳児の赤ちゃんは髄膜炎になりやすいと言われてるんですね。はい、で、10人に1人のお子さんが結構かかるとやっぱり予後が、悪くなったりしますね。で、肺炎球菌っていうのも、その肺炎球菌っていう菌が、まあ、肺に入るともちろん肺炎になるんですけれども、まあ、主に0歳児の赤ちゃんは、髄膜炎になりやすいんですね。で、これは本当に5人に1人のお子さんが、かかると、何らかの水頭症、精神発達遅滞、難聴とかのね、後遺症が出ると言われています。はい、で、2ヶ月、7月に出産したんですよね。
7月。末ですね、
はい、そうですね。その2ヶ月の1週目からできますので、ちょうど今日あたりですよね。9月の下旬から多分接種できると思います。
はいはいはい、どうでしょう、はい、これはそれだけこう、もちろんいろいろね、人によって違いは出てくるとは思うんですが、この2匹のママさんがおっしゃって、その打たなければならない注射なんですか、っていうところだと思うんですよね。
そうですね、まあ、定期接種は国の法律で決められているので、任意接種は、まあ、保護者の方の、判断で決められるんですけれども、定期はもう国の法律で決められてますね。
ということは打たなければいけない。
そうなんです。なので、うちの長男も、昔そういう注射がないとき、やはり髄膜炎にかかってしまったんですね。それで本当に生死をさまようほど、まあ、今は おかげさまで元気なんですけれども、やっぱり生死さまよいましたので、ぜひ受けてほしいと思っています。
なるほど、まあ、それ予防するための、ね、ワクチンですから ね、
そうですよね。
ちょっとね、本当にそのあたりはしっかりと受けていただければなと思います。
そうですね、かかりつけの先生とまた相談して、時期とか、ね、はい、同時接種にするか、
そうですよね、
個別で打つか、また相談してください。
あと、お子さんの、ね、体調もありますからね、
本当
に、ベストな時に打つのが一番いいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、では続いての、
はい、お悩みです。ラジオネーム、浜パパさん、内容はパパの育児、家事についてです。7ヶ月になる息子のパパです。妻が育児や家事、仕事で毎日忙しそうなので、最近は私も、育児だけでなく家事も手伝うようになりました。掃除、洗濯、食器洗いなど、慣れないながらも妻の負担をできるだけ軽減できるよう努力しているつもりです。しかし妻からは、干し方が違う、しまう場所が違う、汚れが落ちていないなど、ダメ出しを言われることもしばしば。しまいには、私が一人で全部やった方がマシ、パパは家事も何もやらないで、ちょっと家事手伝ったからって偉そうにしないで、と言われてしまいます。一度ダメ出しされたことについて、自分では同じ過ちを繰り返さないよう気をつけているつもりではありますが、一つのことを気をつけると必ず他の部分でボロが出てしまいます。こんなパパですが、父親として夫として妻をどのようにサポートしていけばいいのでしょうか。アドバイスいただければ幸いです。頑張ってる。
さあ、浅井先生。
浅井先生、
そうですね、
これは、
まあ、それは、ですね、まず、お母さんのサポートとして、まず直接的な援助と間接的な援助って2種類あるんですね。でもちろん、まあ、直接的な援助は、まあ、家事を手伝ったり、おむつを替えたり、ね、そういうことなんですけれども、実は世の中の奥様は間接的援助の方が欲しがってるんですよ。
というのは、
というのは、よく今日も一日よく頑張ったね、
はいはいはい、
ってちょっと言ってあげるとか、そうなんですよ。それであと本当に多分このお母さんワーキングマザーですよね、仕事持って帰ったりの で、はい、なので7ヶ月でも働いてるので、もう結構いっぱいいっぱいだったと思うんですね。それでまあうちもそうなんですけど、夫にやらせるより私がやっちゃった方が早いんでしょ。
はいはいはいはいはい、いろいろね。
でもね、やっぱりお父さんはなんとかこう今の状況を改善したいと思ってるので、まずお母さんに何やればいいってまず聞いてください。
そうですね。
ね、
うん、
お係っていう感じで決めないで、今は何を したらいいか、うん。なんか指示を受けた方がいいと思う、ね、
指示待ち、
う
ん、
そうですね
指示待ちみたいな、
こう自分はじゃあ食器洗いやるよっていうんじゃなくてね、
うんうんうん、
奥さんが今これやってほしいことをやってあげるっていうね、
うん、
それが一番でしょうねきっとね、
うんうん
うん、でそうなると今ね多分お父さんの方も言われてストレスだと思うんですよ。
確かにね、
こんなねやっぱ君手伝ってるのになんでそんなこと言うんだろうなってやっぱ言われてストレスだから、ここにお悩み相談でメールくれたと思うんですけど、やっぱり指示待ち、
そうね、
そうですね、まあ、世の中ほらイクメンブームっていうこう変なブームがあって
ありますね、はいはい、
なんか手伝わないと僕はダメなんじゃないかってお父さんの方もねちょっと被害者意識になる部分もあるので、イモンさんとこどうしてます？
僕やれること全部やりますよ。
お
それはでも昔からそうなんで、
うんうん、
ご飯も常に大体僕作りますし、
うん、
掃除洗濯もやりますし、
うん、そうですね、はい、まあ、だんだん7ヶ月で動き出す頃なので、
そうなんですよね、
一番は赤ちゃんと遊んでてくれるのが一番、
それいいかも、それいいと思う俺、
そうかもしんない、
ね、そういう風にして、あとは奥さんの指示待ちかなという気はします ね、う
ん、赤ちゃんと遊んでてもらうだけでもかなり助かると思います。
そうですね、
うん、
いや先生ありがとうございました。
はい、
ありがとうございます。
またね、うん、次回にもご登場いただきますのでよろしくお願いいたします。
また来月もよろしくお願いします。
はい、じゃ失礼いたします、先生。
はい、失礼します。
どうもごめんください。あとでね、このコーナーポッドキャストでもアップしますんでね、
はい、
ぜひ聞いてほしいなと思うのと、あと浅井先生からプレゼントがね毎回あります、
はい、
メッセージを取り上げさせていただいた方にはベレダのカレンドラベビーバームプレゼントしておりますので、お希望の方はねメッセージに住所と名前を書くのをお忘れなく、バナーをチェックしていただければ、うん、浅井先生の元気な声がまた聞けるかもしれないという
ですね、
ということです。というわけでオーハッピースタイル、今日は助産師の浅井貴子先生にご出演いただきました。先生ありがとうございました。